新約聖書の今朝は第二テサロニケ一章をお受けください。新約聖書第二テサロニケ一章の今日は3節から10節を坂口先生に語っていただきます。ページ数は新約聖書の414ページになります。テサロニケの手紙第二一章の3節から10節です。それではお読みいたします。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きであることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。神にとって正しいこととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその御力の栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の聖徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で簡単な的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。以上です。今朝は今お読みした箇所から坂口先生に、忍耐と信仰を保ち歩む、忍耐と信仰を保ち歩むというテーマでメッセージを語っていただきます。じゃあよろしくお願いします。
ハレルヤ。主の皆を賛美いたします。一言お祈りします。お心合わせてください。ハレルヤ。神様、寒い中でありますけれど、その中でこのように多くの一人一人と共に礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。また YouTube を通してご覧になっている方々のこともありがとうございます。それぞれの状況の中で、それこそ病の中で戦っておられる方、試練の中で戦っておられる方、そういう一人一人も共にあなたに会って御言葉を通し励ましを受けることができるこの恵みをありがとうございます。今からの時、どうかあなたが豊かに私たちを導いて励ましを与えてください。今日の今からの時をあなたが導いてくださることを期待して、尊きイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。今日は、忍耐と信仰を保ち歩む、というタイトルでメッセージいたします。人生には試練があるんですけれども、それはクリスチャンであっても、神様を信じない方であっても同じなんですけれども、その中で私たち、どのように歩んでいくのかということを考えたいんですけれども、この前ちょっと写真を撮ってきましたので、ちょっと見ていただければと思うんですけれども、昨日なんですけれども、大島公園、教会の近くにある大島公園に行きまして、非常に寒い中で、それこそ霜も降っているような状況なんですけれども、もうすでにこのように梅が咲き出してるんですね。次の写真もあるんですけれども、このように梅が咲き出しています。確かに厳しい冬で試練はあるんですけれども、けどこのように神様は希望を示してくださっているんだ、そのように励まされて歩んでいきたいと、今日の御言葉の時から学んでいきたいと思います。 まず今日テサロニケの第二の手紙から学んでいくんですけれども、その手紙の書かれた状況ということを、使徒の働き17章を開けることができる方は17章を開いていただいて、確認していきたいと思います。パウロ2回目の伝道旅行であります。パウロの2回目の伝道旅行、どの地を回ったかをまた図で示しますけれども、このような箇所を回っていってるんですけれども、こう右下の方からずっと行って、アジアの方で宣教していったんですけれども、こう聖霊様を通してアジアで宣教するのはダメだみたいな感じで宣教が禁じられて、こうトロアスの方に向かいます。左の方ですね、トロアスに向かいます。でここでマケドニア人が助けてほしい、そういう幻を見たので、パウロそういう幻を見さされたので、ヨーロッパの方の宣教に向かいます。さらに左の方に行きます。で、ピリピで宣教したわけなんですけれども、パウロとシラス、ご存知有名なんですけれども、無実の罪で捕まってしまって、鞭打たれて牢獄に捕らえられます。で、その中で賛美をすることで本当に励ましを彼らが受けて、自信があって扉を開いてみたいなこともありまして、けど逃げ出すことはなかったんですけれども、翌日解放されました。で17章、使徒の働き17章の一節から少しだけ読みますけれども、彼らはアムフィポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そのテサロニケの方に行ったわけです。でそこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。3つの安息日、だから土曜日3回ということで、3週間、約3週間、彼らと論じたわけです。で17章3節、そしてキリストは苦しみを受け、十字架にかかって苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、十字架と復活を説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なかなかなかった。たった3週間だったんですけれども、このようにイエス様のことを、十字架と復活のことをはっきりパウロが伝えた時に、救われる人が大勢起こされたんだ、リバイバルが起こったんですよ。でここからテサロニケの教会が出発していったんですけれども、そのところにおいてユダヤ人たちが妬みに駆られたユダヤ人たちがならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がしました。でパウロとシラスを連れて行けみたいな形で彼ら探すんですけれども、見つからなかったんですが、大騒ぎをします。でパウロとシラスこのままテサロニケにいたんじゃ危害加えられるってことで大変だっていうことで、ベレアという町の方に送り出します。で彼らそこでも伝道するんですが、テサロニケの人たち、わざわざこうテサロニケの町からベレアという町に行ってまでして、騒ぎを起こすわけです。パウロとシラスの邪魔をする、そういった意味ではテサロニケの人たち非常に心が閉ざされてしまっていて、追っかけてまでしてパウロの邪魔をする、そういうちょっと困ったとんでもない人たちなんですけれども、そういう人たちがいるんだ、そう考えたとすれば、テサロニケにある教会も当然このユダヤ人を通して迫害を受けるっていうことが明らかなわけです。パウロ それですごい心配ですよね。テサロニケの教会の人たち、悪いユダヤ人たちに迫害されてないんだろうか、大丈夫だろうか、しかも3週間しか、指導する期間がなかった、この教会の人たちちゃんと成長してるんだろうか、そういう不安がパウロにあります。で何とかしてパウロはテサロニケの人たちにもう一度会いに行きたかったんですけれども、それも結局邪魔されたので妨害が入って、仕方なしにテモテという自分に使える人を使わして、そのテサロニケの教会の様子を報告させます。でそのテモテの報告を聞くと、彼らが信仰と愛を持ってしっかり歩んでるんだ、そういう喜びの報告を聞きました。一方で、再臨のことで間違った考えもありますよっていう、そういう考えもあったっていうことを聞きましたので、まず彼らに対しての感謝、しっかり歩んでることの感謝と、その再臨の間違いを正す、そういうことを明らかにするため第一の手紙がそこで書かれました。でそれでもまだ再臨のことに間違ってる 間違った考えを持つ人たちがいるので、第二の手紙っていうのをもう一度書きます。1年も経たないうちに第二の手紙書かれたんですけれども、まあ、今日はその第二の手紙の方から2回目に書かれた手紙の方の1章から2つのポイント、再臨の時の裁きについてということと、忍耐と信仰を保ち歩む、その2つのポイントで学んでいきたいと思います。それでは第二テサロニケの1章3節と4節をまず見たいんですけれども、よろしければ一緒に読んでいただいていいでしょうか。読みます。3、はい。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。テサロニケの人を誇りに思って、その彼らが迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っているんだ、そういうことだったんですけれども、まず、ほぼこの手紙の書き出し、感謝、パウロをまず感謝することから始めています。後の方に出てくれば、確かに再臨のことで間違った考え持ってますよ、問題はあるんだけれど、まずパウロはこの状況に対して彼らがしっかり歩んでる、そのことについて感謝しています。第一の手紙においてはこのテサロニケの人たちの愛が増し加わるように、このように祈っていたんですけれども、実際にその祈りの通りに彼らの信仰が成長じゃあ実際してるんだ、そのことに対して感謝を捧げているわけです。迫害と苦難に耐えながら、そういう状況の中で成長している、その歩みがあるから、一人一人のことを諸教会の間で、この、マケドニア全体の、本当にまたさらには諸教会すべての教会の中で彼、テサロニケの人たちのことを大いに誇っているんだ。3節と4節には直接的には希望っていう言葉は書かれてないんですけれども、ローマ書にあるように、苦難さえ喜ぶんだ、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が肝を生み出す、そのことを私たちは知っている、そのような御言葉がありますけれども、希望という言葉は直接ないんですけれども、苦難の中で希望がセットとして書かれているはずです。イエス様に対してこのテサロニケの人たちは大いなる希望を持って歩んでいるからこそ、忍耐を持ち続けることができたんだと考えられます。一章五節に参ります。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。テサロニケの人たち、イエス様に従ってけれど、その中で苦しみを受けてるんだ、忍耐と信仰を持って固く立っているんだ、そのことに対して世の終わりの時、必ず神様がその行いは正しかった、裁く審判の時があるんですよ、明らかに審判の時があります。で、6節と7節に入ります。神にとって正しいこととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こります。神様は正しい方であって、テサロニケの人たちのように神様に反対して、そのクリスチャンたちを苦しめる者に対しては、そういう悪い人たちに対しては報いとして苦しみを与えるんだ、逆に苦しめられている一人一人に対しては安息を与えてくださるんですよごめんなさい、安息は天の御国において当然永遠に休むこと、永遠に行うことを意味します。さらに言うと、安息日っていうのは礼拝にすごく関係ありますので、安息するっていうことは、神様をそこで礼拝するってことも当然含んできます。7節において、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えられる、このように書いていますけれども、私たちと共に、 テサロニケの人たちにはなかなか会えなかったんですけれども、けどパウロ心はその彼らと一緒にありました。水曜日の祈祷会でも本当に互いに会うことの必要性を語ってくださっていましたけれども、確かに会うことはできなかったんだけれども、私たちと共にあなた方はいて共に安息を受けるんだ、お互い一つの体であり互いに励まし合う、その必要性がここでも触れられています。でその裁きの時はいつなのか、イエス様が再び来られる時があるんだ。最初に本当に人としてイエス様来られましたけども、もう一度来られますよ。燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる、そのように書かれているんですけれども、炎裁きの象徴になっていますけれども、聖書は確かにもう一度イエス様は来られるんだ、そのことを書き記しています。一章八節、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。ここで罰を与えられると書かれていますけれども、それは主にはメインとして言うのは、迫害を加えているテサロニケの悪い人々への神の審判ということになりますけれども、広い意味においてそれだけじゃないんだ、神様を否定する人は皆同じで審判を受けていきますよ。9節、そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前から、そしてその道からの栄光から退けられることになります。その日に主イエスは来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。イエス様が再び来られる、その時イエス様を知らない人は裁かれていくんだ、非常に厳しい御言葉なんですけれども、けれど信じる私たちにとってはイエス様が来られることが本当に大いなる喜びだ。永遠の滅びという刑罰、主の御前から、その道からの栄光から退けられるという言葉も書かれていました。人にとって、人間にとって一番最悪のこと、それは永遠の存在である神様、まことの希望である神様から切り離されること、それが最悪な出来事であります。道からの栄光から退けられる、それは本当に神様から離れてしまうことを意味します。ただ気をつけたいのは、死んだら、死んで初めて神様から切り離されてしまうんだ、信じない一人一人は神様から切り離されて最悪な状況になるというわけではなく、死んでそういうふうになるってわけでなく、地上において生きていたとしても神様を知らなければ私たち滅んでいくだけだ、そういうふうに一人一人知っています。そういった意味で、地上においてイエス様を知らなければ、神様から離れていれば、それはやはり滅びという最悪な状況と全く同じであります。地上においてその最悪な状況が死んでも続いていくんだ、むしろそういうふうに考えた方がいいと思います。伝道のことについては後でもう少し触れたいと思います。でここからポイントの一つ目の、再臨の時の裁きということを考えたいんですけれども、一章九節の御言葉を先ほども読んだから簡単にだけ読みますけれども、神を知らない人々、主イエスの福音に従わない人々には、永遠の滅びという処罰を受け、その御前、そしてその道からの栄光から退けられる、そういったところからなんですけれども、まず私たち死んだ後神様の前に立ち裁きを受けるんだ、聖書ははっきり書いています。ヘブル人の手紙の9章27節の御言葉ですけれども、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、このように書かれています。人は必ず死にます。そして死んだ後神様の前に立つんだ、聖書は書いています。自分の行い、良い行いであったとしても悪い行いであったとしても、そのすべてに対して神様のが本当に評価、裁きを下していくんだ、その時何を感じていたか、何を考えていたか、そういったことですらすべて明るみに出され裁きが下されていきます。自分の人生をすべて振り返った時に、私は完璧に生きた、絶対大丈夫だ、そう言い切れる人果たしておられるでしょうか。 あの時あんなこと言わなければよかった、そのことを通してあの人を傷つけてしまった、そんな意味じゃなかったのに、こう間違いを犯しながら私たちは生きています。まあ聖書的にはそれを罪を犯してるってことですけれども、私たち完全に生き切った、まあ、そういった人はいません。天の御国、天国、非常に大切なところです。全てこう本当に安息を与える非常に大切なところであります。そういった非常に大切なところであれば、天国にたった一つの悪を持ち込むことですらそれは許されません。下條先生がよく昔語ってくださってましたけれども、ここにお水用意しましたが、これ今本当にきれいな水なのでこうやって飲むことができるんですけれども、たったこの水の中で一滴だけでもポチャン、その毒素が入ってしまえばもうこの水は二度と飲むことはできません。天国が非常に大切なものであれば、たった一つの悪ですら許すことができない、それは明らかだと思います。神様、悪は悪としてきっちり裁くお方であります。悪に対しては絶対ダメだ、そういうふうに言われるお方でもあります。ただもう一つ覚えておいてほしいんですけれども、悪に対してはそれを許すことができないお方なんですけれども、けれど私たち一人一人のことも大切に思っておられるお方でもあります。その私たちを救うためにイエス・キリストというお方をこの地上に使わし、私たちのその汚れた罪のためにイエス様を十字架の死に至らせ、罪の贖いをしていただき、私たちに救いの道を開いてくださいました。イエス様を本当にそういった意味で信じていただき、この救いの道を歩んでいただきたいと思います。またパウロの思いももう少し知っていただきたいと思うんですけれども、今回の手紙だけ読めば、迫害したテサロニケの人たちは裁かれて当然、まあ、そういうふうに読めるんですけれども、そうじゃない、パウロ確かに悪いことをした人に対しては非常に痛い思いを持っていたと思います。けれども自分の同胞であるユダヤ人に対してはその救いを切に彼は求めていました。ローマ人の手紙の9章3節ですけれども、本当にその自分の肉の同胞であるユダヤ人のためなら、私自身がキリストから引き離され呪われたものになってもいいんだ、自分が本当に呪われたものになることでこのユダヤ人たちが救われるのであれば、むしろそうなりたい、そこまで願うほどにパウロはこのユダヤ人たちの救いを願いました。そしてさらに言うと、何より誰一人滅びることを望まない、それが神様の思いでもあります。第二ペテロの3章9節ですけれども、まあ、ここも再臨が遅くなっていることで間違った考えを持つ人たちに書かれた手紙なんですけれども、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではありません。あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。確かに再臨は来るんだ、ただ神様はずっと待っておられます。忍耐ずっとしておられます。誰も滅びることがないよう、すべての人が悔い改めに進んでほしい、そのように神様は忍耐して一人一人がこの神様を信じることを待ち望んでおられます。しつこく言いますけれども、人は死んで終わりじゃないんだ、この世の教えでは確かに全て滅んで終わりだ、そういうふうに言います。どんだけお金を稼いだとしても、あるいはどんだけ友達をたくさん作ったとしても、けれど人は滅んでいったら全て終わりだ、そういうふうに教えるかもしれません。けどそうじゃない、人は死んで終わりじゃないんだ、イエス様は死に勝利してくださいました、イエス様を信じる私たちも共に死に勝利し、イエス様の復活に預かるんだ、聖書ははっきりそのように書いています。死の恐れはないんだ、確かに今会えなくなるそういった寂しさは当然あるし、経験したことがないことなので当然恐れが出てくるかもしれません。けれども私たちは死に勝利して乗り越えることができるんだ、聖書はそのようにはっきり書いています。その希望がなくて、どのようにして人生の死を終わりを迎えることができるんでしょうか。どうかこのイエス様を知らない人は このイエス様のことを受け入れていただきたいと心から願います。お祈りするので、ここでちょっと心合わせていただければと思います。続けて祈ることができる方は続けて祈っていただければと思います。神様、私はあなたの前で罪あるものですけれども、罪あるものですけれども、あなたは私の罪をあがなって永遠の命を与えてくださいました。あなたに信頼します。どうか私を罪の滅びから救い、そして永遠の命という喜びの人生に移り変えさせてください。尊きイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。それでは2つ目のポイントの方も見ていきたいと思うんですけれども、忍耐と信仰を保ち歩むということですけれども、一章四節の御言葉をもう一度読みます。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。先ほども言いましたが、忍耐と希望はセットになっているんだ。テサロニケの人々が忍耐と信仰を持って歩んだこと、その状況が第一テサロニケの方にも詳しく書いてあるので、そちらの方を見たいと思うんですけれども、第一テサロニケの1章3節を読みます。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。ここでは、先ほどの第二の手紙の方では希望という言葉がはっきり書かれてないみたいな形で言いましたけれども、ここでは3節にはイエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐、イエス・キリストに対する望み、希望があるんだとはっきり書いてあります。イエス様は希望であります。そのことがあるからこそ忍耐できるんだ、そういうことなんですけれども、この3節の手紙見ると、信仰、あなた方の信仰から出た働き、愛から生まれた労苦、主イエス・キリストに対する、望み、信仰と希望と愛、そのいつまでも続く大切なものがこう現れてるんだ。テサロニケの人たちはたった3週間だったんですけれども、そういった信仰と希望と愛、いつまでも続くものをしっかりと握って証しすることができたんだ。なぜ彼らがここまでしっかり歩むことができたのか、この4節以降も見ていきたいと思うんですが、4節、神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。テサロニケの人たちは神様から選ばれたんだ。救いに預かる私たちも、そういった意味では本当は私たちも神様から選ばれたものなんですけれども、彼らが神様から選ばれてますよ。自分の力でイエス様あなたを信じます、こうやってイエス様のことをしっかり握ってたとすれば、なんか試練があって信仰がダウンしてしまった時、もうダメだ、こう手を離して落ちていくっていうことがあるかもしれないんですけれども、けれど神様が選んでくださった、私たちがこう神様握っててもうダメだこう手を離したとしても、選んでくださった神様はその手をしっかり握っていてくださるんだ。落ちていこうとする私たちのことをしっかり手を握って、その信仰がなくならないように私たちを守ってくださっている。試練とともに脱出の道を与えてくださる。何よりも神様は計画を立て私たちを選び作ってくださっているんだ。胎児の私を見られ、その中で本当に私たちの喜びを持って組み立ててくださっている。試練の中で脱出の道を備え、言葉にできないような苦しみの時には取りなしてくださる。神様は私たちを選び愛してくださっているんだ。さらに言うと、けど全ての人のことを神様は悔い改めに導き、全ての人のことを忍耐して待っているっていうふうにも書かれていますし、そういった意味で神様は全ての人をその救いに預かるように選んでおられます。ですからその救いをしっかり握っていただきたいと思います。知らないだけで、多くの一人一人神様が選ばれているということを知らないだけなので、どうかその神様は愛してくださってるんだ、そのことを知っていただきたいと思います。続けてまた1章の5節6節を見ていきます。私たちの福音は 言葉だけでなく力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。精霊が働いて福音が届いていったんだ。テサロニケの人たちのところに精霊が働いたということが明らかです。で、続けて6節読みますが、あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものとなりました。多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れたんだ。迫害されて苦難の中で、普通は喜べないんだけれど、精霊様が働いた時に喜びを持ってその御言葉を受け入れることができる。精霊様が本当に働くことで私たちどんな状況の中でも喜びを持って歩むことができます。有名な第一テサロニケの御言葉ですけれども、読ませていただきますが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方を望、あなた方に望んでおられることです。で、その後御霊を消してはいけませんというふうにも書かれているんですけれども、そういった意味でいつも喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことに感謝する、できないような試練の中で、けどそれができるのは御霊が働いてくださる方から、精霊様が働いてくださるからなんだ。そういった意味で苦難の中で耐え忍んでいこうと思えば、精霊様が喜ばないことをやはり避けていく必要があります。不貧困であったり不信仰であったり、御言葉をないがしろにすること、あるいは立法的になることも含め、できるだけ聖霊様が喜ばないようなことは本当に避けながら、本当に日々賛美しながら聖霊様を崇め歩ませていただきたいと思います。聖霊様が働いた時にどういうふうになっていくのか、知り合いのある年配の女性の、証なんですけれども、町ちょっと買い物に出かけていた時に、どうも道にこの本当に小さな段差があったみたいで、それに引っかかってこけてしまったそうです。バターンってこけて眼鏡も吹っ飛んでいて、非常に大変な状況だったんですけれども、もし私がその段差に引っかかってこけたんであれば、なんでこんなところに段差あんねん、ちゃんと道作れやみたいな感じで絶対文句言ったと思うんですけれども、そのこけた女性は、あ、こけたんだけれども骨折しなかった、守られてよかった、イエス様素晴らしいっていう風になったそうです。本当に聖霊様が働いてくださる時に、それは否定的なこともいっぱいあるんだけれども、けれどもその否定的なことでなく感謝のことに目を留めることができたんだ。苦難の中で試練の中で、けど神様は私たちに喜びを与えてくださっているはずです。その一つ一つに目を留めながら、どんな状況であったとしても、その本当に喜びを思い感謝しながら歩ませていきたいと、歩ませていただきたいと思います。テサロニケの人たち、愛されて選ばれた人たちでありましたけれども、彼らじゃあ苦難に遭わなかったかというと、そうではありません。むしろ愛されてる、選ばれてるからこそ苦難に遭いました。ピリピの御言葉にはこのような御言葉もあります。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみも賜ったのです。キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみも賜ったんだ。信じる一人一人にあえて神様は苦しみを与えることがあるんだ。迫害を通して、試練を通して、むしろ私たちの信仰は成長していくんだ。テサロニケの人たちはそのことを明らかに証ししました。で、さらにはそのことを通して本当に全諸教会、全教会に誇られるものと本当になっていったわけです。私たちも聖霊様を通して豊かな励ましを受けて、天において与えられる本当に大きな永遠の命、さらにはもっと大きな約束を信じることができるように心から願っております。その約束は本当に確かで、確かに主は来られるんだ。今日も本当に最初に読みましたけれども、主はもう一度本当にその裁きをするために、今までやってきたことに対して、けれど本当に正しい評価を下すために、私たち一人一人に対して祝福を与えるためにやってきてくださいます。どうかそれぞれ今戦いがあるかと思いますけれども、その中で、けど神様が与えてくださっている恵みに目を留めながら歩ませていただきたいと心から願っております。最後一言お祈りします。お心合わせてください。 ハレルヤ、神様、ありがとうございます。忍耐と信仰を持って歩む、忍耐と信仰を保ち歩む、このようなタイトルで御言葉を語らせていただきました。私たちの地上においてはそれこそ試練が絶えませんけれども、その中にあってどうか私たちが本当にあなたのくださる恵みに目を留めながら歩み続けることができるようによろしくお導きください。またまず何よりも神様を知らない一人一人の方も、どうかこの永遠の命、まことの希望である神様のことを信じていただきたいと心から願っています。神様は私たち一人一人をそれこそ一人子を与えるほどに愛してくださいました。その大きな愛を確かにすぐにはわからないかもしれませんが、知っていただきたいと心から願っております。どうか豊かな交わりを通し、あなたの愛が現れますようによろしくお願いいたします。信じ期待して尊きイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。